新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
この番組は株式会社フィナンシェの提供でお送りします。フィナンシェはスポーツチームやエンタメプロジェクト、DAO などのトークンを購入して支援ができる新しいクラウドファンディングサービスです。サッカー、 J リーグ、野球、バスケなどのプロスポーツチームをはじめ、映画やアイドル、インフルエンサーなど100以上のプロジェクトのトークンがフィナンシェで購入できます。さらにトークン購入者はプロジェクトに応じたキャンペーン参加や NFT などの特典も。ぜひ iOS や Android でフィナンシェのスマホアプリを入れて新たな応援体験を味わってください。あなたの夢がみんなの財産になるフィナンシェ。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の26日火曜日です。今日のニュースいきましょう。みずほ信託銀行証券トークンの iBet4 Fin コンソーシアムに参加。イーロン・マスク、ツイッターを440億ドルで買収、株式非公開化へ。オープンシー NFT アグリゲータージェムを買収。アメリカ司法省、北朝鮮に暗号資産技術での制裁回避を支援した疑いで欧州人2名を起訴。クラーケン、 UAE アブダビで取引所運営ライセンス取得。アメリカコインベース、オアシスローズ上場へ。クリプト .com が MIT メディアラボに4年間の助成金、ビットコインのセキュリティ研究支援などに。一つ目のニュースは、みずほ信託銀行が iBet4 Fin コンソーシアムに参加というニュースです。みずほ信託銀行が iBet4 Fin コンソーシアムに参加したことが4月25日分かりました。同コンソーシアムに信託銀行が参加するのは初となります。みずほ信託銀行は iBet4 Fin コンソーシアムに参加することで、同行の不動産及び証券化商品等に関わる知見を生かした各種資産を裏付けとするセキュリティトークンの発行管理等に係る商品サービスの開発を推進すると発表しています。また不動産、金銭債券のほか、環境価値やオルタナティブアセットに関連した ST 分野でのソリューションの開発提供を通じて、資金調達手法の多様化、投資商品のバリエーション拡大に貢献し、金融の枠を超えた新たな価値の創造の実現に取り組んでいくと説明しています。 iBet4 Fin コンソーシアムはブロックチェーン技術を用いて発行等が行われるセキュリティートークンを取り扱うためのブロックチェーンネットワーク iBet4 Fin を運営しています。昨年6月に SMBC 日興証券、SBI 証券、野村証券、ブーストリーの4社が設立しました。iBet4 Fin は日本取引所グループ JPX が発行する予定のデジタル環境債、グリーンデジタルトラックボンドでも採用されています。なお、iBet4 Fin にはブロックチェーン基盤としてエンタープライズ向けのクォーラムが用いられています。
続いてのニュースいきます。アメリカ電気自動車大手テスラの最高経営責任者を務めるイーロン・マスク氏は25日、アメリカツイッターを440億ドルで買収することで合意したというニュースです。数億人のユーザーを抱えるツイッターの経営権はマスク氏に移り、ツイッターは非公開化します。発表を受け、ツイッター株価は約 5.7% 上昇し、51.57 ドルで取引を終えました。マスク氏が提示した買収価格は1株当たり 54.20 ドルで、同氏によるツイッター株大量保有が明らかになる前日の1日の終値に 38% 上乗せした水準です。ただそれでも昨年の株価70ドル台を下回っています。ツイッター株を保有するボイヤーバリューグループのマネージングディレクター、ジョナサン・ボイヤー氏は、ツイッターが転換に十分な時間を与えていればマスク氏の提案を大きく上回る価格が可能だっただろうと指摘。一方で、今回の取引は市場が企業を適正に評価しなければいずれ買い手がその役割をするという我々の見方を裏付けるものだと述べました。買収提案は取締役会で承認済みで、今後は株主投票が行われます。アナリストによると、規制上のハードルはない見込みです。マスク氏は先週、買収に向けた資金調達計画を公表。双方の協議は週末に加速していました。ウェドブッシュのアナリストダニエル・アイブス氏は、マスク氏が資金調達に目処をつけ、競合相手や有効的な買収者ホワイトナイトが現れなかった時点で、ツイッター取締役会には他に選択肢はなくなったと述べました。 ました。ツイッターは声明で、マスク氏が255億ドルの融資を確保した上、エクイティファイナンスを通じて210億ドルを提供すると述べました。誰が経営者となるかは不明です。マスク氏は声明で、言論の自由は民主主義が機能するための基盤であり、ツイッターは人類の未来にとって不可欠な事柄が議論されるデジタルな広場だ、と述べました。同氏はツイッターによる投稿管理を批判し、投稿の表示順序を決めるアルゴリズムの公開などを求めてきました。保守層の間では、マスク氏の下で同社による投稿管理が少なくなり、トランプ前大統領など停止されたアカウントが復活するとの期待の声が上がっています。マスク氏自身、編集ボタンの導入や大量のツイートを送るスパムボットの排除などに言及しています。テスラと宇宙開発企業スペース X の CEO を務めるマスク氏がツイッターにどの程度の時間を割くかは不明です。ONDA のアナリストエドワード・モヤ氏は、ツイッター株主には朗報だが、マスク氏の関心が EV 競争からさらにそれるのをテスラ株主は喜ばないだろうと語りました。なお、ツイッターの暗号資産関連の取り組みとしては、ユーザーがサードパーティー決済サービスへのリンクをツイッタープロフィールに追加できる機能 TIPS を公開しており、現在ビットコインやイーサリアムのイーサに対応しています。また決済インフラ企業ストライプの収益を暗号資産で受け取ることのできる機能をスーパーフォローズやティケティドスペーシーズに追加し、一部のツイッターユーザーに試験導入したことも4月22日に発表しています。続いてのニュースいきます。 NFT マーケットプレイスのオープンシーが NFT アグリゲーターのジェムを買収したことが4月25日に分かったというニュースです。ジェムは複数の主要なマーケットプレイスで出品されている NFT を同社プラットフォームを通じて最適な価格で売買できるサービスを提供しています。なお、今回の買収額は明らかになっていません。買収後もジェムは独立のプロダクトおよびブランドとしてオープンシーから独立した状態で運営される予定だといいます。また今回の買収によってオープンシーはジェムの主要な機能をマーケットプレイスに導入し、 NFT の購入をよりシームレスにできるようにする方針を示しました。オープンシー共同設立者兼 CEO のデヴィン・フィンザー氏は次のようにコメントをしています。ジェムのロードマップに投資し、最終的にはより多くの人々を NFT の世界に迎え入れることができることに興奮しています。とはいえ、私たちが今日発表するような大きな決断を検討するとき、その全ての側面を徹底的に評価していることをコミュニティの皆様に知っていただくことが重要です。私たちはプロダクトやユーザーと同じように一緒にパートナーシップを築いていく仲間にも価値を置いています。続いてのニュースいきます。アメリカ司法省が最近判決を受けたアメリカの暗号資産研究者と共謀し、北朝鮮のアメリカ制裁回避を支援した疑いで2人のヨーロッパ人を起訴したことが4月25日に分かったというニュースです。朝鮮親善協会という団体を設立したスペイン人のアレハンドロ・カオデ・ベノス氏とクリストファー・エムズ氏は、イーサリアム研究者のバージル・グリフィス氏を勧誘して暗号資産とブロックチェーン技術のサービスを北朝鮮に違法に提供していたと告発されていました。両被告は逃亡中であり、両者の弁護士もすぐに特定することもできません。検察によると、ベノス氏とエムズ氏はカリフォルニア工科大学で博士号を取得したグリフィス氏が2019年4月に中国経由で北朝鮮に渡航し、平壌ブロックチェーン及び暗号資産会議に出席するよう手配したといいます。エムズ氏とグリフィス氏はこの会議で北朝鮮政府のメンバーや他の参加者に最先端のブロックチェーンと暗号資産技術を使用して制裁を回避し、資金洗浄を行うことについて教えたとされています。マンハッタンのダミアン・ウィリアムズ連邦検事は声明で、こうした指示は北朝鮮の敵対的な核開発を阻止し、アメリカの安全保障上の利益を守るためのアメリカの制裁を回避するためだったと説明しました。なお、ベノス氏が朝鮮親善協会を設立した理由は、朝鮮半島の平和的統一に貢献しようとするためだとホームページで説明されています。起訴状には2019年6月にグリフィス氏がアメリカ大使館と渡航について話し合ったことを知ったベノス氏がグリフィス氏を諭したとされる2つのメールが引用されています。ベノス氏、罰金や刑務所行きもあり得るのです。だから私たちは誰にも言わなかったし、出席者を公表もしなかったのですと説明、さらに、あなたの北朝鮮への入国許可は絶対に例外的なもので、私の非常に個人的な保証によるものだと理解してください。私はクリスを信頼し、彼はあなたを信頼しているからです、と述べています。ベノス氏47歳とエムズ氏30歳は有罪になればそれぞれ最高で20年の禁錮刑に処されます。グリフィス氏は4月12日共謀罪の罪を認め、5年長の禁錮刑を言い渡されました。
続いてのニュースは、クラーケンがアブダビでライセンス取得というニュースです。UAE、アラブ首長国連邦の首都アブダビにある国際金融センター、アブダビグローバルマーケット、ADGM が金融自由区域で規制対象となる暗号資産取引所を運営するためのライセンスをクラーケングループに付与したことを4月25日に発表しました。クラーケン、MENA、中東、北アフリカは、規制下における UAE の法定通貨、ディルハム、AED での資金調達、取引、カストディサービスを通じて暗号資産へのアクセス提供を目指しています。 ADMG は2018年に暗号資産規制の枠組みを導入し、それ以来地元、地域、国際企業の暗号資産活動の主要なグローバルハブ及びビジネスプラットフォームとしての地位を確立しています。UAE の主要なビジネスハブであるドバイも3月にデジタル資産を管理する初の法律を発行し、この分野を監督する仮想資産規制局 VARA を設立しました。2011年に設立されたクラーケングループは60カ国900万人以上の顧客にサービスを提供しています。こちらの記事は新しい経済がロイターからライセンスを受けて編集・加筆したものです。
続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所コインベースで暗号資産オアスネットワークローズが上場することが4月26日に分かったというニュースです。また同社提供の個人トレーダー向けプラットフォームコインベースエクスチェンジでもローズの取り扱いを開始するとのことです。なおコインベースでの新規銘柄の上場発表は3月24日のミナとクリプトリウムの2銘柄上場以来となります。発表によるとローズのコインベース .com での取引開始は4月26日9時以降と予定となっています。またコインベースエクスチェンジでも流動性条件が満たされ次第同日時以降で取引開始される予定とのことです。ローズの取り扱いはアメリカコインベースのサービス対象全地域で対応するとのことです。なお日本は対象外となります。取引ペアについてはローズ USD、ローズ USDT となるとのことです。
続いてのニュースはクリプト .com が MIT メディアラボに4年間の助成金というニュースです。大手暗号資産取引所クリプト .com がアメリカマサチューセッツ工科大学 MIT メディアラボのデジタル通貨イニシアチブチーム DCI に4年間の助成金を出したことが4月22日分かりました。なお金額は不明です。発表によると今回の助成金は DCI によるビットコインのセキュリティに関する研究支援とネットワークの基盤となるプロトコルのオープンソース開発の支援を目的としているということです。クリプト .comの COO であるエリック・アンツィアーニ氏は次のように発表でコメントしています。MIT のデジタルカレンシーイニシアティブは特にビットコインの基礎プロトコルを強化することで持続可能なブロックチェーンエコシステムの構築に重要な役割を果たしていますということです。またクリプト .com はシンガポールのブロックチェーン協会のメンバーとして2021年以降アメリカカーネギーメロン大学のセキュアブロックチェーンイニシアティブにも助成金の支援をしており、ブロックチェーンの向上のために世界中のグローバル企業や大学と連携しているといいます。他にも MIT は去年よりカナダの中央銀行であるカナダ銀行と共同で中央銀行デジタル通貨 CBDC に関する研究やビットコインのソフトウェアとセキュリティに関する取り組みなども行っています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターでは記事などを公開した際の公開通知、そして追記などがあった際の更新通知としてツイッターをさせていただいています。こちらもツイッター上で新しいひらがな経済漢字で検索してツイッターの方をフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。